などお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた死に期待したならば言葉に行きたいと思いますが、先ほどもお話ししましたようにですね、一週前になってしまいましたけれども、先週じゃなくてその前の週ですねに行きましたカンボジアの映像がですねダイジェスト映像ができておりますので、見ていただきたいと思います。
久しぶりです。
水を飲むものは 施設に
18っては言われてるんですよね。日本と違って年齢大体この年齢で分かるじゃないですか、何年生何年生って。こちらはもうその大きくなっても学べない状況にいる子どもたちがたくさんいるので、個人で引き取ってもですから、例えば、12歳だから6年生って入れないんですよね、学力がないので。だからもう下から出ないと。
行ってますね、これ
すごいな
やばい、
なんかありがとう。
遅れましたけれども、ダイジェスト映像でした。本当にどうも皆様ありがとうございました。 まあ、これ土曜日の日に帰ってきて、でその足で私はですね、すぐ行ったところはですね、実は、まあ、あるカトリック教会で、私の殉教の本の推薦文を書いた神父の方とお会いしてですね、まあ、そこにシスターの方もいて、カトリックの方もいたんですけど、でいろいろお話をする時を持ちました。で、まあ、その神父の方が、まあ、カトリックのいろんな現状をお話してくださって、すごく特別な交わりの時だったように思っております。こういう神父の方がいたんだなと思って感動しましたね。よく知ってたんですけどね、推薦文を書いたから。ただ今まではどちらかというとこちらが話すことが多かったんですけど、その時はたくさんお話をしてくださって、ちょっと衝撃だったようなこともありました。そしてですね、今日時が来ましたということが説教のメインなんですけれども、まあ、これはイエス様にとってはですね、十字架のことをここでは意味しています。ね、この聖書の箇所ではね、イエス様が父よって、アバ父よって、父なる神様に時が来ましたって、あなたの子がっていうのは、イエス様があなたの神様の父なる神様の栄光を表すためにこの栄光を表してくださいっていうのは、まあ、イエス様の栄光を表してくださいっていうのは、イエス様にとって十字架は栄光だったんですね。これはすごい表現だと思いますけども、十字架にかかることこそがイエス様の一番大きな使命で、それを栄光を表してくださいって言ったんですけども、まあ、同じように長崎教会も一つの時が来たということを私たちは感じているんですね。先週もちらっと話しましたけど、まあ、カンボジアの個人の働きに関わってきて、ルツマイダさんはですね、前回帰っていた時に、まあ、長崎教会に十字研究を持ってきて、自分は長崎教会のメンバーだからということで、来られて、まあ、非常に感動したんですね。でそして、まあ短い時で一緒に行って、そして東京に行かれて、まあ、そこでいて、そしてカンボジア帰ってたんですけども、今回アンティオキアの直轄の教会としてオンラインで礼拝することになって、アンティオキア教会の副牧師ということになったんですね。私ははっきりこれ導きだと思っております。まさに神の時で、カンボジアにとっても、まあ、個人にとっても、それから前田さんにとっても一番最善のいい形になったなと思うんですけども、まあ、私としては、まあ、南西教会としては一つの役割を終えて神の鳥が来たんだなと思ったんですね。で戻ってきた時に、まあ、その神父の方とお会いしました。で今週殉教聖会があるんですね。この後ちょっと詳しくお話しますけども、でこれはすごく大きな長崎にとってはイベントという形ではないですね、まあ、大きな、まあ、神様が置かれたポイントのところなんですけども、その後終わった来週の日曜日に、一人のシスターの方がですね、もう60代でしょうけどもね、その修道会を辞めて、すぐそばに引っ越してこられます。もう、うちの教会の歩いて1分というかね、まあ、今うちの私たち夫婦が借りてた部屋があって、そこに今長男がいますけど、その前にもともと次男がエルサレムがいたんですけど、まあ、今もう千葉に行きましたけど、そこに別の方が住んだんですけども、まあ、その方が移ったのでそこに来ますので、この教会まで階段4階まで上がるのを降りるのを入れて1分、ゆっくり降りてきたら2分か3分かあるかもしれませんけど、降りてしまったらそこから、20秒ぐらいですよね別に普通に歩いてゆっくり歩いて、ね、すぐなんですね。でやはり一つの時だと思うんですね。実は長崎に来る前にはっきりも示されていました。そういうことが始まるということはですね、でその本番が始まってきたんだなって、つまり時がこの教会にとって一つの時が来たということを非常に強く思っているんですね。でもちろんカトリックだけではなくて、いろんな人たちに宣教する使命がありますから、でもその大きな長崎の一つの使命は、まあ、そのカトリックの方々に、かって持っていた生きた信仰をもう一度取り戻してもらいたい、殉教者たちが持っていたようなああいう信仰を取り戻してもらいたいという願いがあるんですけども、その時が来ているなということを思うんですね。でまあ、時代も時が来ていることを感じますし、はっきり黙食に向かって、後藤健二さんがおそらく殺されたであろうということですけれども、とても残念なことですけれども、彼はクリスチャンでしたからね、まあ、天国に行くことになるでしょうけれども、それとあと、まあ、それは一つの語りかけですよね。なんか時代的な本当に、そしてまた群れ全体を見ても時だし、長崎教会も一つの時が来たなということは、皆さんの人生にも、皆さんの人生における本格には時が来る。もちろん個人差がありますからね、慌てることはないんですけども、その時が来たっていうね、この言葉がすごく強烈に心に響いてるわけですね、今ね。だから今日はこれを分かちしようと思ったんですね。で今週殉教聖会があるんですけれども、殉教聖会ってのは2月5日日本26世人が殉教した時なんですけれども、まあ、その後、潜伏していって、まあ浦上のキリシタンたちが4番区でにあって、そして明治に進行が重要になるんですが、26世紀の殉教をした時なんですけども、彼らはですね、殉教する時にすごく喜びを持ってたんですよね。 私は一番最初にしていただきたいのは、もう86年だったと思いますけれども、の連休、5月の連休の時だったと思います。確かね、86年の5月の連休の時だったんじゃないかと思うんですけれども、結婚する前でしたから。で、殉教のことを聞いてですね、でなんかこう覚悟を決めてですね、自分も殉教するぞっていうのが分かったこともあってね、覚悟を決めて、ちょっと重苦しいものを感じながらね、こう決意を持ってこう来たんで、その時曇りだったんで、雨は降ってなかったけど曇りで、雨も降りそうな雰囲気の空だったんだから、天候的にはどんより曇ってて雨が降りそうな雰囲気だったんで、その時にあの西高 の階段をトコトコっと上がっていって、でちょっと気負ってですね、まだ分かったし覚悟を決めてね、行くぞと思ってこう行ったら、あの西高の階段を上り切った時に、いいですか、空は青くないんですよ、曇り空で、ね、どんよりしてるんですよ。だから気分的なものじゃないんですね、まさに霊的な世界ですね。本当にね、これパーッと引き上げたんですよね。そして喜びが吸われてきたんですね。でもはっきり分かりました。ああ、彼らは全然悲しかったり悲壮感があったりしなかったんだなって、本当に喜んでたんだなっていうのはもうはっきり霊に分かったんですね。そして今に至るまでその確信は揺らぎません。間違いなく彼らは喜んで天に帰っていったと思いますね。で、天を確信してたんですね。永遠のものであるっていうこと。今日すごく大事なことはここなんですね。で、なぜあの26人たち、またその後の本物の殉教者たちは悲しみながらとかではなくて、どんなにきつくても喜んで天に帰ってきたのかというのは、彼らは天国を確信してたんですね。永遠ということをはっきり知ってたんですね。で、今日いる方はみんなイエス様を信じている方ですよね。確信してますか？確実に縁に天に行けるってね、永遠に行けるって。で、私たちは永遠のものなんですよね。でもちろんね、長生きできる方がいいと思いますし、それを願いますが、仮に今日召されたとしても天に行けるんですね。で、天国が本当にあるっていうね、本が今出ておりまして、天国が本当にあるっていうのは映画でありまして、コルトン君だっけな、4歳のコルトン君が天国に行って、死にかけて天国に行って帰ってきた話 で彼が天国の話をいっぱいするんですけども、聖書に書いてある天国のことを話すんですね。で、何も知らない彼が、面白いですよ、読むと、ね、いろんなことを書いてあるんですけども、まあ、天国は本当にある。で、その彼が面白いんですよね。何かというとね、その誰か見た時に、その人がイエス様を信じてるかどうかに普通じゃないこだわり方をするんです。天国帰ってきたから、イエス様を信じちゃったらダメって、信じなきゃダメってこう、ね、まあ、子供だから単純に明確にですね。で、天国は本当にあるんですね。行ったことないだろうって言うかもしれませんけど、見えてなくても確信が、ロンドンに行ったことない人いるでしょうけど、ロンドンあるって知ってるでしょう。そうですね、月に行ったことはないけど月はあるんですね、まあ、見てないからでしょうけど、でも見えない、星や惑星だってありますよね。天国はもっと確かです、確実にあるんですよ。で、そして私はそこに行くんですね。で、皆さん、私エス様を信じてこの地上で人生を終わった人たちは死んだのではありません。今も生きています。本当に生きています。この肉体は朽ちます。この肉体は枯れてなくなります。問題ありません。霊が生きていますから。そしてこの肉体ではなくて、やがてキリストと共に帰ってくるときに復活の体をもらうんですよね。聖書に書いてあるんです。で、信じてるでしょ。いやいや、これも信仰の世界ですね。でも信じてるけど、目に見えるこの現実よりはるかに確かですよ。で、それが私たちのね、永遠に行くべき世界なんですね。そこに私たちは行くんで、そこが本当の私たちの世界で、だから地上はどうでもいいと言いませんよ。地上はとっても大事なんですけど、で、それをね、26人の殉教師たちをはじめとして、本物の殉教師は何ていうかな、単に頭で知ってたんじゃなくて本当に知ってたんですよね。だから彼らが捕まって殉教していくまでの間、彼らの歩みを見ていくと特徴があるんですよね。自分に関して全然悲しんでないし、死ぬことに対して恐れを抱いてない。12歳の少年から65歳の方まで立場いろいろあったんです。まあ、全員男性でしたけど、最初の殉教者はいろんな立場の人がいました。元僧侶から始まって武士もいれば農民もいたし商人もいた、いろんな人がいたけど、どの人もそうなんですね。ただ一つのことは共通項としてあるんです。面白いんですね。彼らは本当に天国を確信していて、自分は天国ってことを知ってたでしょう。だから目の前にいるまだエッサンも知らない人に対してほっとけなかったんです。自分に関してはもうよかったけど、自分は確実に天国に行って神と共に住めるし永遠に行ける。 でもまだイエス様を知らない人が目の前にいたときに、自分は殺されるのに、そんなことよりもその目の前の人のことの方が彼らにとっては大事だったんです。だから12歳の少年のルドビゴは、もう今日は詳しく話しませんよ、ご存知の山本村という、カラツの山本村というところで、タラダ・ハンダブルという役人があんまり可愛いから俺の養子になれって、養子になったら助けてやれるって言ったんですね。24人が名簿だったんで、26人途中で2人ついたから、2人助けれるんですよ、名簿上ね。だからなんとか助けたかったと言ったら、彼は言ったわけですね。もう必死になって助けようとするんですね。でも武家様、50年生きたところで、ね、永遠の命を失ったら何の意味もないって言って、そこで終わらないんですよ。逆に自分を殺すことのできる役人に向かって、はっきり目を見て12歳の少年が言ったんですよ。あなたの方こそキリストを信じて、私と一緒にパラダイスのある天国に行きましょうって。彼は自分を助けようとした人に、いや違うんですよ、天国に一緒に行きましょう、イエス様信じてって宣教したんですね。気負ってない、全然力んでもない。なぜか、本当に天国があってそこに行けることを喜びながら、この人は行けないって。どんなに立場があっても、どんなに権力があっても、そんなものは永遠に行ったら何にもならないんです。時々クリスチャンの方でね、思いませんか、この地上だけ見てたら、まあ、この人神様いなくてもやっていけるなって。大御殿に住んでるし、立場もあるし、ね、老後のお金も十分あるし、なんかみんなも仲いいし、友達もいっぱいいるし、幸せそうだなって、幸せでしょう。でも永遠に行けないんですよ。どんなにすごい財産を持って、どんなに幸せな家庭を持っていても、永遠には持っていけないんです、キリストを信じてなければ。これは決定的なんですよね。もちろんキリストを信じていれば、その祝福を正しく用いることによって神の栄光を表せますからね、素晴らしいと思います。これ永遠と知っていることが決定的なんですね。で、彼らはね、それをね、分かってたんです。霊のうちに理解したってやめて、ね、分かってたんですね。だって13歳のアントニーはね、お父さんとお母さんは、まあ、2つ説がある、クリスチャンだって説とクリスチャンなかったという説が、私はクリスチャンなかったと思うんですよ。クリスチャンならあんなこと言わないと思うから、お母さんは足元に来て言うわけですね、アントニオにね、お願いだから降りてきてって、キリストを捨てて降りてきてって叫ぶわけで、弟子とするんですよね。まあ、それはそうだし、お母さんに言ってみたらね、それからお父さんは大金持ちだったんです、第三家だったんです、ね、中国人だったんだと思うんですけども、ね、それで言うわけですね、全部お前に第三譲ってやるから、だからお願いだから降りてきて、もうお前に全部やるって言ったんですね。でその時にアントニオは何て言ったかって言ったら、お父さんお母さん泣かないで、喜んでください、喜んでくださいってお父さんに言うんですよね。お父さん、この世の富は束の間ですって、それは永遠の富に変えられませんって、お父さん天国で待ってるから、お父さんイエス様を信じて天国に来てくださいって、悲しむ必要はないです、喜んでください、天国に行くんですよって言うんですよね。13歳ですよ。彼は本当に天国を確信してた。でこれを頭で理解したんじゃなくて、天国に行くので、そこに来なかったらもう終わりだってしてたんですよね。だから熱唱する両親に向かって言ったんです。15歳のトマス・コダキは、あの三原城で手紙を書いた。残念ながらそれはお母さんの手に渡りませんでした、まあ、彼は、まあ、立場では囚人だったから、お父さんの懐から血に染まった彼の手紙が見つかった。その手紙何て書いたか、15歳のトマス・コダキが、お父さん、お母さんに向かってね、お母さんってね、一番大事なことは悔い改めですってね、書いてあるんですよね。日々悔い改めて天国でお待ちしておりますから、必ず最後まで信仰を全うしてきてください。特にとりわけ二人の弟の名前を書いて、この二人を絶対異教徒、伝承って言うんですけど、異教徒に渡さないでくださいって、彼らを最後まで本当に信仰を持って天国に来れるようにお任せしますって、天国で祈ってますから、彼らを必ず連れて天国に来てくださいって書くんです。面白いのはね、この三人の少年、誰もね、自分のことはもう解決してるんですよ。殺されるんだけど、全然悲しんでないし、解決してないんです。むしろ喜んでるんですよ。それよりも目の前の自分を殺す立ち、殺す権威を持って、なんとか助けたいと思っている人を逆に、この事情なんか捉えてなくていい、もっと大事なことがある、永遠の命のことを語るし、両親に向かって天国に来てほしいって願うし、15歳の少年は、弟を頼みますよって、絶対渡さないでねって言ってるわけですよね。で、今一番有名なのはパウロ・ミキですよね。パウロ・ミキは、イエス会の人ですけど、33歳、東大寺の説教して、ずーっと説教して、京都から西高まで来て、最後の説教は十字架の上からでした。言うんですよね、太閤秀吉に向かってね、まあ、そこにはいなかったけど、私は秀吉を許してやるって、彼が私をつけたわけですね。でも許してるっていうで、当時ね、まあ、当時からもっと前からでもましたけど、武士っていうのはやっぱりあだ討ちって言いますよね。それが当たり前の社会です、ね、赤穂浪士が未だにやられる時代、ね、国ですからね。ところが 彼は絶対仇討ちをするなんて、彼は武士なんです、パウロメキは。でしかも武士だし、結構優れた武士だったんです。絶対仇討ちはしてはいけないって言うんです、部下たちね。そして言うんです、私は許してるって。で、太鼓秀吉のことを許してますってね、何も恨んでおりません、彼がイエス様を信じることを願うって言って、寺田半三郎っていうのはね、その現場の責任者なんです。実は彼は親友なんです。彼のお兄さんはパウロミキから占領を受けてて、お兄さんはその時朝鮮出兵で行ってていなかったから、代わりに彼が広高って言うんですけど、寺田半三郎、お兄さん広高って言うんですけど、寺田半三郎が代わりに責任者になって、彼も実はパウロミキからイエス様の話を聞いて占領を受けて一歩手前まで行ってるんです。だから知ってるんです。で、彼は心の中で彼らは間違ってないって分かってるんです。でもピラト氏は自分の立場を守るために秀吉が怖いから殺すんです。でその時一言も文句言わないし恨まない、ハンダブローって、あなたのことはもう許してるって、全然恨んでなんかいないって、天国で待ってるぞって、イエス様を知って天国に来いよってわけですよね。そして槍を構えて突き刺そうとする人たちにね、目の前で今殺そうとしてるかって言うんですよ。私はあなたのことも許してますって、イエス様を信じて天国に来てくださいって言って、みんなに説教するんですね。私が許されたから、私もみんな許してます、どうぞ皆さん天国に来てくださいって、こう最後まで彼は自分のことじゃなくて本当に永遠のことを語り続けるんですね。で、それは全然教義や力みがない、なぜそうだったのか、彼らは本当に知ってたんですね。永遠の命を、そこが何よりも素晴らしい場所、最高の場所に行けるんだってこと。だから彼らは死を前にして恐れるどころか喜びながら、でも目の前のまだ死にてない人たちに対しては何としても天国に来てほしいって語り続けたし、許して語り続けたんですね。で、私の一番好きなあのペトロ・バプチスタ、ね、26のリーダー、ね、あの神父ですけどね、彼はフランス国会なんですけど、彼はあのいつも言いますね、その日でね、その日の海で涙を泣くわけですね。あのスペイン人なんですよね。ね、それでフィリピンの総督を、スペインからフィリピンに来て、総督して、ね、フィリピンに王様に頼まれて日本に来たんですけど、そのまま日本に来て、で、殉教者になるわけですね。で、彼はスペインのことでもフィリピンのことでもなくて、日本のまだイエス様を知れてない人のことを考えたら涙が止まらなくなるんです。その日の海で黙想している時に、でボロボロもう涙が止めてなく流れるんですよね。自分の家族じゃないですよ、まあ、神父だから結婚はしてないけど兄弟や親はいるからね。日本の民のことを思って涙が止まらなくなる。そしたらですね、パウロミキが飛んでくる。武士だからでしょ、武士で誇り高きからね、まあ、神父様ってね、私はあなたの涙わかるけれども、役人がね、いよいよ明日死ぬと思ったら悲しくてね、怖くて泣いてるって誤解してますって言った瞬間、ペトロ・バプチスタは涙を止めるんで、なぜか分かりますか。その自分をバカにして泣いてる、その役人にもつまずきを与えたくない、その役人にも救われてほしかった、その役人もイエス様を信じて天国に来てほしかった。パウロ・ミキは殺す人を許しながら天国に来てほしいと願い、ペトロ・バプチスタは自分をバカにして笑った人たちに向かって涙を止めて、何とかして天国に来てほしいと願った。なんでそこまで思えたのかって、天国を知ってたんです。彼らは本当に天の中に生きてた、永遠の中に。で、皆さんね、今週殉教生活をするんですけど、単に喧嘩をして応用するんじゃないんですね。この命を私たちは受けてるんですね。で、私たちは地上に来ていたらいろんな問題が起こります。経済の問題、健康の問題、人間関係の問題、もちろん一つ一つこの地上で来ている以上大変ですし、どうでもいいなんて思いません。神様はその一つ一つに答えてくれますし、真剣に耳を傾けて聞いてくれます、もちろん。でもひとたび私たちが永遠に目を向けて本当に天に目を留め始めたときに、多くの問題は問題なんだけど問題でなくなってくるんです。ほとんどのことは自分に関わる、地上に捉えている自分に関わることなんです。でもよく考えてみると、永遠に目を向けたらもうそういうことは大丈夫なんですね。あと皆さんね、第三も持っていけないけど借金も持っていけないこの体は健康な方がいいに決まってるし、神様喜んで癒してくれるけど、車椅子の人だって天に行ったら立って歩けるはずだ。耳の聞こえなかった人は聞こえるようになってるはずだ。目の見えなかった人は見えるようになってるはずだ。どんなに健康だってその健康を持っていくわけじゃない。この体はもう朽ちるんだ。この地上のことじゃなくて本当に永遠に目を向けたら、私たちはもっとこの地上のことから解放されていく。そしてもっとまだイエス様を知らない人のことに向かって聖霊が愛を与え去って、ほっとけなくなってくるはずなんですよね。頑張ってじゃないですよ、これは。 だからコルトン君という子はね、その天国が本当にあると、あ、ちょっと今これ持ってこなかった、黄色い本なんですけど、日本語訳はね、ちょっと日本語訳がね、クリスチャンじゃない人訳してみて、ちょっと問題があるとかあるんですけど、でもとってもいい本です、ね、彼がもうエス様信じてか信じてないかってことに異常になるわけですね4歳の少年なのに、それは本当に天国を知ったからですよね。なんですね、あのこの殉教生があるこの週ね、殉教生が来て本当に彼らのことを思って信仰に習うことはとっても大事なんですけど、永遠に目を向けてほしい。そして本当に目を向けたら、今度は私たちはまだキリストを知らない人たちのことに目が向いているはずなんです。ほっとけなくなるんですよ。でだから頑張って伝道しましょうとは言いません。私たちは伝えて分かち合っていくならば、救われるのは神の領域ですから。でもね、私思うんですけど、よく私誤解されるんですね。どう誤解されるかというとね、なんかすごく伝道ガンガンやるってですね、大胆にやる人だと思われるんですけど、説教を聞いてるとそういうふうに誤解されるんですね。まあ、実は私はシャイなんですだから説教が激しくなるんです、ね、あのよく弱い人ほど強く出るじゃないですか、ね、私はあの知らない人に声かけるの苦手なんですね。私ゼロ階段からスタートしたんですけど、現場公演で伝道するときですね、いつも一人の人の前を5、6回往復してですね、やっと声かけたときにはですね、気持ちが悪いと行かれたりとかですね、やっと声かけてキリストって言いかけてですね、言えなくてですね、時間何時ですかって時計持ったのに聞いたりですね、そういうぐらいシャイなんです。私はそんな伝道するの苦手だっていう人の気持ちは実はよくわかるんです。でもね、なんとかして救われてほしいと思い出すとね、祈りが生まれるんです。で祈りが生まれるとね、神の霊が、聖霊が助けてくださるんです。私じゃなくて聖霊が助けてくださる。子供に対して、伴侶に対して、親に対して、友人に対して、知らない人に対して、迫害する人に対してさえも、私は26世紀の特別だったと思ってないんです。でも彼らは本当に殉教というか死を受け入れて天国を知った時に自由になった。そして本当に救われない魂に対して内側から溢れてきたんです。何としても知ってほしいっていう思いが。私たちも本当に永遠に天に目を向けたら変わってくると思います。で皆さんね、この教会は天国にね、すでにたくさんね、あの祈り手を持ってるんです。私の妻の生みのお父さんも天国に行きました、ね、2月11日です、ね、そしてあの太田正則さんという本当に初期に救われた方も、ね、数年前イースターの時に天に行きました。果たして天に帰ったのはたっくんです。みんな今も生きてるんです。間違いなく生きてるんです。天で祈ってるんです。必ず会えるんです。彼ら悲しんでませんよ。本当に喜んでると思います。そして私たちのために祈ってると思いますね。で私たちもその天に目を向け出すと、繰り返しますよ、地上の問題どうでもいいなんて言いません。大切でしょう。祈ってください。主は答えられます。だけど本当に永遠に目を向けるともっと自由になる。そして、ああこんなことで悩まなくても神様きっと解放に決まってるって、もっと自由になる、信仰も湧いてくる。そして自分のことから解放されて、まだエッセンを知らない人たちのことに目が向き始めるはずなんですよね。だって皆さんね、あの先週もね、のどみちゃんのお母さんが召されました、ね、一番最初に、心配になったのは1ヶ月、あと1ヶ月ですと言われて2日目に召されちゃったんですね。まあ、ショックでしたよね。正直にほらショックですよ。人間なんだから。今 CS やってますけど ね、やっぱりそれ地上で会えなくなるのは悲しいですよ。人間なんだから。だけどイエス様を教えてたなら間違いなく天国でまた会えるし、今も生きてる。あ、まあ、すみません、信じてなくても生きてるんですよ。霊は永遠の滅びに行くんですよ。恐ろしいことに。でこれは皆さんね、決定的なんです。どんな財産を持とうと、どんな地位があろうと、どんな幸せな家庭があろうと、イエス様を知らなければ私たちは永遠にはいけないのです。聖書はそうはっきり書いてある。それ以外に私たちが永遠に行く道はないんです。どんなに善行を積んだってダメなんですよね。で、信じてるでしょいやいや、時々クリスチャンでもそう思ってない人がいると困るからな。良いことしたら天国に行けって、なんか良いことじゃなくて変えませんよ。罪の分からないができませんよ、ね、私たちの良いことどころで。そんな罪は甘くないっていうか、小さくないっていうか、浅くないっていうか、そんなもんじゃない。私の罪ってのは恐ろしいぐらい、どうしようもないですよね。それはもう、長く生きたことは一言うなずけるでしょ長く生きててうなずかないとしたらさ、よっぽど困るんですよね。ていうか自分を見てないだけですあんなのもう人間の罪ってはどうしようもありません。 どんなにいいことしたらダメです。天財産を誰かに与えたって償えない、そんなもんじゃない。キリストの十字架以外に私の罪を贖うものはないんです。でもこの方は本当に嬉しかった。嬉しいのはね、伝えておくでしょ、イエス様を。その時救われなくても結構ね、伝えるとね、バカにしたりね、あ、俺はいらないとかね、バカにしたりですね、ことがあるんです。で、私は人間は傷つくけどね、皆さん覚えてください。伝えておくとね、人は死を前にしたり問題を本当に前にするとね、人には見せなくてもね、実は叫んだりする。あ、イエス様のことと叫んだりする。叫びますと天国行ってね、なんでお前がいるのとか言ってね、あんなに反発してて、どんなに言っても聞かなって、いや実は、いや、あの時言ったんだけど、もう本当に死ぬと思った瞬間にハッと目指して、イエス様って叫んだらここにいたとかね、私本当にあると思ってるんですよ。伝えておけば、伝えておけば、伝えておけばね、もっと言いますよ、伝えておけば、聞いてなければ叫べないんです。死ぬった時にお釈迦様って言って天国に行かないんですよね。大仏様でも行かないんですよね。本当に行かないんですよ。なんだっけ、今貼ってんの、妖怪ウォッチ見ちゃダメなんです。子供たちが妖怪ウォッチの名前をバババって言ってもダメなんです。シバニャンってダメなんだよ、シバシンだから。ダメなんですね。でも伝えておくとね、だって、一つだけ話しますね。昨日ラジオで話したんですけど、私はすごく好きなところなんですけど、十字架でね、7つ言葉言うんですけど、1つね、十字架ついた時にイエス様は真ん中で強盗2人つくんです。で十字架刑というのは当時政治犯か極悪犯罪人なんです。だからすごく悪いやつなんです。はっきり分かりやすく言えば悪いやつ。2人とも最初は2人とも、マタイの口は強盗どもって書いてある。2人とも最初はイエス様をあだけってバカにするんです。お前神様だろ、神様だったら自分を救って俺たちを救うって、2人ともあだけってんです、最初は。ところがそのうちの1人はイエス様が父を彼らを許してください、彼らは自分何をしてか分からないですって、本当にどんなにバカにされてもあたくられても壺をかけられても一切言い返さないで、ただひたすらその人たちのために祈ってるわけですよね、父の神様に。その姿を見て二人のうち一人は分かるんです。この方は違うって。この方は聖書言った救い主だ、ユダヤ人だから知ってるからね、救い主だって、この方は救い主だって分かるんですね。キリストの祈りに触れて、そして途中で変わるんですよ。もうお前やめろって、俺たちは自分が悪いことしたんだから当たり前だけど、この人は違うって言って、でもね、十字架に変わるくらいだから散々悪いことしていくわけですよ。で、十字架の上でさえ最初は言ってたからね、で今更ね、作ってくださいとか助けてくださいって言えないんですね。ちょっと日本人似てますね。言えないんですよ。だからね、言った言葉はね、天の御国の位についた時には、だから、聖書にははっきり救い主はメシアは神の右の座に作って書いてあるね。右の座ってのは権威の座なんですけど、父なる神の右の座に作って書いてあるから、ここから分かってるんですよね。天の御国の位についた時には、私を思い出してくださいって、救ってくださいとか連れてくださいって言えないんですよ。思い出してくださいとしか言えないんですよ。すごく聖書って正直だと思う。この人とてもね、言えない、悪いことしすぎたから。でもその瞬間ですよ、今まで何一つどんなことを言われても言い返さなかったイエス様、文句も何も言わなかったイエス様が、この人が一言思い出してくださいって言ったその瞬間、全く間髪を入れずに即座に言った。この人に向かって、その人に向かって顔を向けて、今日あなたは私と共にパラダイスにいるって。この今日っていう言語は今って訳せる言葉なんです。今この瞬間もうあなたは私と一緒に天国のものになったって、この十字架で死んだ後あなたは私と天国に行けるって言ったんです。つまり彼が心を本当にイエス様に向けて悪かったと思った時、言葉にもできないぐらい自分の罪が多かった、でも思い出してほしいって言ったそのたった一言でイエス様は彼を天に連れて行ったんだ。ったら私たちが伝えておいた人が死を前にしてイエス様って心から叫んだら、あんたが天国いるのとか言って、こういうのはいっぱいあってほしいですよね。こういうのはいっぱいあってほしい。なんであの人いないのって嫌だよね。で、皆さん、でもね、伝えておく必要があるんですよね。でもね、どうしたらよかった、さっき言いましたが、本当に天国を私たちがもっと見てるか知ってるかなんですよね。で、私たちはもう永遠にいるんですよ。これ。これね、本当にこれがね、この、ね、永遠のことは、私は去年パトモス行って、な天国が頭で分かったのが霊に腑に落ちて、すごく今天ってのはこううまく、ちょっとすみません、うまく言えないんですけど、実感として分かるんですよね。私自分の信仰変わったってことは分かってるんです。で、永遠に対するね、この開かれとね、変わるのです。で、彼はそれで伝えていったんですよね。だからね、伝えておく必要があるんですよね。で、その時受け入れてくれて嬉しいけど、残念ながら今はあんまり受け入れてくれない、日本はね。 でも皆さん、今日そこで問いが来ました。説教なんですよ。問いが来たんです。殉教者の血はリバイバルの種だと言われています。これは歴史が証明しています。20世紀にリバイバル起こったのはアフリカと中国なんです。まあ、韓国も起こりました。アフリカは宣教師の墓場って言われたんです。かつて宣教師の墓場って言われて、シャーマニズムがいっぱいあって、もう宣教師はみんなそこで死んでいったんです。宣教師の墓場って言われたんです。ところが20世紀そのアフリカで100万人の集会とかライオンホルトボンゲやったり、彼だけじゃない、たくさん教会が生まれた。大きな教会が20世紀最も大きなリバイバルが起こったんです。もう一つ中国も宣教師を全部追放してキリスト教をすごい破壊した。ところがこの中国で爆発的なリバイバルが起こった。韓国もみんな誤解してますけど、韓国は儒教の国でもともとたくさん殉教者が生まれたんです。だからその韓国ですごいリバイバルが起こった20世紀、まあ、今20世紀の話だけしますけども、その歴史を一人で分かる。殉教の血の 上に大きな救いが起こってる。日本は実はほとんどカトリックですけども、30万から100万なんでそんな下がるのかというとね、キリシタンだった人が全部亡くなった人は100万人、間違いなく30万人は殉教してる。で全部キリシタンが殉教したと考えたら100万人になる。だからそのちょっと幅が大きいんですけど、でもどっちにしても相当な数と、それから殺され方がね、いつもように残虐なんです。途中から殺すことが目的、転ばすことが目的だから、ちょっとよく考えるなっていうぐらい悪魔的なんですね。だから数においても内容においても日本の殉教者ってのは世界でちょっと類比を見ないというぐらいすごいんですよね。でもリバイバル来てない。戦後ねものすごい数が救われたけど、教会に失望してみんな去っていった。せっかくアメリカから来た一番大事なキリスト教を受け取らないで、経済発展だけで取って、一番大事なものを我々は失った。でもね、時が来ましたなんです。明らかに、再臨前の3年半の景況の前の3年半のリバイバルに向かって時代が動き始めていることを感じます。で、私今年はこの御言葉がね、ちょうど今日なぜこうだったんですけどね、そうじゃなくてもな、この御言葉がじゃあ響いてたんです。で、はっきりこれから救いが始まってくると思います。リバイバルに向かって、今までとは違う。で、今まではね、一生懸命宣教してね、ポツポツポツッと救われて、皆さんだからそのポツですよね、もう貴重ですよ。日本のクリスチャンはね、希少価値が高い。もっと自信持ってください、ね、韓国なんか山ほどいるんですよね。日本なんてほんの少しですよね。その少しに選ばれたんだから特別なんです。使命があるってこと言いたいんですよ。使命があるって、あなたの人生に。でね、でしかもそのポツがですね、教会に来るでしょ。しばらくしたらスーッといなくなる。だからポツがポになってしまうわけですよね。そういう時代を通ってきたわけですよ。先輩たちは、彼らが信仰なかったなんて決して言わないように、彼らは戦ったんですね。種をまいたんですね。歴史なんです。神様が導いている。で、私たちは恵みの時代に来てるんです。これから殉教者の流した血の刈り取りと、涙を流しながら戦ってくださった先輩たちの刈り取りの時代に生きるんです。私は特別なんじゃない。時代が違う。で、いよいよ刈り取りが来るんですよ。蒔いた種が刈り取られる、福音を伝えた人が救われる時代がやってこようとしてるんですよ。問いが来てる。でもこの時にね、口を閉ざしたらね、そりゃあとんでもないですよね。だって私だけじゃなくて、殉教師たちの血の答えだから、私と関係ない、殉教師の血の答えが来るんです。天国で本当に酔ってますからね。聖なる復讐、聖なる復讐ってのは悪いことじゃないですよ。迫害した人の子孫がイエス様を信じるようにって、これ聖なる復讐です。私を殺した人の十代目がイエス様を信じて先祖の罪を悔い改めてみんな帰ってきますようにって、これ聖なる復讐ですよ。わかりますよね。魂を救われてくることこそ彼らの一番長いですよね。それはね、その答えに私たちはなる、この時代で。どうぞ、自分の能力があるかないかあんまり気にしないで。でもあなたの能力、神は使われますし、なかったら注ぎがされますけど、能力で人は救われません。聖霊以外に人は救えないんですよね。でもね、俺ね、福音を語っていきますとね、分かるんですけどね、元気になるんです。クリスチャンってなぜ変わりますか。一番大事なことしてるから。で、福音語らないで自分の問題に埋没するでしょ。ああ、神様、歯が痛いです、治してください。腰が痛いです、治してください。ああ、お金がないと大変です、お金が出てください。ああ、この子の問題、あの人の問題、ああ、神様何とかしてくださいって言うんでしょ。答えてくれます。神様バカに流しません。あなたのことを痛んで答えてくれます。でも予言します。そのことにだけ集中していると、来年同じことを言っています。 再来年までってます。解決するけど似たような問題を繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し10年経っても20年経ってもいきます。なぜか私たちは自分の問題はもちろん祈っていいんだけども、それとともに解決してもらえたならそれをまだ知らない方々に伝えてイエス様を知ってほしいっていうところに来た時に与えるものになるし、本当に縁に目を向けて他の人たちにそのことを伝え始めるときに自分の問題から解放されるんです。どんな小さな問題でもしっかり見つめたら、わかりますか、私はこうシーッと見たら、ね、ちょっと小さな視野もちょっと小さな視野も見えてくる。自分の問題を明確に見ながら分析して神様に事細かくすごく祈ってる人がいるでしょう。悪いとは言いませんよ、神様はそれでも答えてくれますから。それを繰り返してたらもっと大きく目を上げて外を見たら救われてない魂は山ほど日本にはいる、世界にもたくさんいる。もしそこに目を向けたら私たちがしなければならない使命が分かってくる。使命に生きたらその問題は解決するように決まってるんですよ。だって証がなきゃどうやって伝道するんですか。神様信じてごらんなさい、こんな問題起こってこんな問題大変なんですよって、なんで信じないでしょ。神は解決するように決まってるんですよ。でもそれは本当にそれでも知ってほしいってことなんですよね。もっと言えばどんな困難があったって喜んでられるって、体が痛いのは治るけど治らなかったって喜んでられるって、ね、ある姉妹のお父さんがですね、その姉妹が癌の時にですね笑顔で元気で明るかったのでお父さん言いました。娘を見てるとね、神様を信じてる素晴らしいと思うって言って、覚えてますか、ね、私よく覚えてますよ。で、もちろん主は癒されるんですよ、間違いません。私信じておりますし真剣に癒すことを祈りますし求めますよ。でも治ったから信じてるんじゃないでしょ。治さないならもっと深い意味があるに決まってる。あの永遠に生きてるんですよ。でこの最も重要な事柄にね、私はこの2月5日準教室が迎えますけど、まとめて、あ、もう永遠のものにされてるんだっていうことを思い出してほしい。そしてそこに生きてほしい。そしたら全然変わっていきます。繰り返しますよ、今抱えている問題はどうでもいいなんて言ってません。神様よく分かっておられます。あなたの痛みも叫びもその一つ一つに答えてくださいますが、そのことに集中しないでそのこととともに永遠に目を向けてほしいんです。そしてまだ救われてない魂に目を向けてほしいんです。その時に神様ね、私たちに喜びをくださいます。でね、福音宣教するのは元気になっちゃうんです。人って嘘だと思ってやってごらんなさい。明かしていくときなんです。でしないでしょ。例えばこの1年誰にもイエス様語ってない人、暗くありませんか。クリスチャンっていうのはですね、一番大切なイエス様を分かち合うとか明かしするとかね、いや繰り返しますと救われるかどうかは彼女の領域ですよ。私そんなこと言ってません。明かしていく、伝えていくってことは重要なんです。賛美隊として伝えていく、インターネットとして伝えていく、21世紀だからカリスマを用いて伝えていくんです。このカリスマがこれからものすごいポイントになります。そうすることによってね、命を下さいですね。で今日はなんかすごくそのことを神様がね、語りなさいって言っていたんですよね。でなんですね、私はもうすでに命を受けてるんですよ。長生きしてほしいです、お互い。でももしかしたら今日召されるかもしれない。いいじゃないですか、永遠に天にあるんだから。もう自分たちのことは解決済みですよ、ね、本当に根本的には解決済みなんですよ。だからまだ解決しない人たちは山ほどいるんですよね。そこに目を向けていただきたいというふうに思います。信仰と希望というのは何かって、希望というのは天国ですね。一番大きな希望は信仰というのは神の言葉を信じる、聖書通りに信じる。そして愛というのはですね、十字架で示した愛なんですけど、これ以外に救えないんですけど、私たちがクリスチャンが示する一番大きな愛って何か知ってますか。第三全部を与えても愛がなければ虚しいって書いてるから、第三与えること自体が愛ではないということですよね。そうですよね。ね、あのどんなに予言を語っても愛がなければ虚しいということは、予言は素晴らしいけどそれは愛ではないということですよね。命を渡しても愛がなければ虚しいことは、それは愛ではないということですよね。でクリスチャンが愛するときに一番大きな愛って何かなって思うときに、やっぱりこうなんですよね。永遠のもの、本当に永遠のことを伝えていく、イエス様のことを伝えて永遠の命のために祈り、永遠の命のために福音を語っていくことに勝る愛はないんです。あってそれを持ったらね、いろんなものは生かされるし永遠に生きるですよね。でもないければ何度も言いますけどね、どんなものも虚しいですよ。地上でどんなにうまくいったって虚しい。あ ーメンと思わない人はね、祈ってくださいね。いや、これは永遠のことは分かってないことだから、ちょっと、本当にこう永遠があるんですね。それをね、ただ覚えてほしいというふうに思います。26聖人たちが持っていた信仰、希望、そして魂の愛、この26聖の時にやりますけど、それを私たちもいただいて、本当に終わりの時代が来ましたから、非常に厳しい迫害の時代、でもものすごく魂が救われる時代、その時代に生かされるものとして彼らが持っていたものを神様からいただきましょう。そしてね、そこに心を定めて生きてほしい。そしたら皆さん、この終わりの時代、間違えた道に行きません。どうぞ人生終わるときに後悔しないように、はぁーっと思わないように、一番大事なものを見失わないでほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今日は26世紀のことを覚えながら、問いが来ましたとイエス様が十字架かかる前に言われた言葉を通して、一つの問いが来たということについてお話をいたしました。私は非常に言葉足らずで不十分ですけれども、聖霊様が一人一人に、その一人一人に必要なことを豊かに語ってくださって、この永遠の命に関して上から気を持って祈り、また伝えていくものとなっていけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。イエス様、この永遠という世界、天という世界に関してもうよく知っておりますけれども、知的に理解するだけではなくて、霊にはっきり一人開いてくださって、本当に自分は永遠のものであるということからを霊に知ることができ、まだそれを知らない人たちに対するイエス様が持っていらっしゃる、聖霊さんが持っていらっしゃる痛みと愛を与えてくださって、私たちが本当にその人たちに聖霊導かれて祈り、福音を伝えていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、自分自身のことも友人たちのことも含めて、そしてまだ神を知らない人たちのためにも祈ります。どうです様、あなたは一人一人に触れ、救いを与え、命を与え、癒しを与え、解放を与えてください。主イエスキリストの御名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエス消しまって、喉の痛み消えてなくなれ。水道がん、喉頭がん、肝臓がん、イエスになって命ずる、消えてなくなれ。脳に触れてください。脳に触れてください。完全に癒してください。脳梗塞の後遺症よ、完全に消えてなくなれ。イエス様、どうぞ偶像礼拝から来ている霊的な縛りから解放してくださり、永遠の命の祝福を導いてください。イエス・キリストによって偶像礼拝の縛りをイエス様って完全にぶち切る。イエス・キリストによって永遠の命の祝福を宣言する。お一人お一人に豊かに触れ、働いてください。境内で戦っている人に主は言います。私はあなたの祈りを聞いています。安心しなさい。そしてあなたが誠実にそのために働き祈っていることを知っています。私はこのことに関して私の方法を持って答えていきます。もっと期待しなさい。もっと期待しなさい。そして永遠のためにあなたの心を定めなさい。人には愚かに見えても、それがいかに確かな道かを私がこれから明確に表していこうと主は言います。ある方は神様の導いた道に行こうとしているんですけど、準備が十分できていません。あなたは神の前に信仰の備えをしなさい。これをしないまま行くならば、その進んだ後に非常に大きな困難が許されます。信仰の備えをしなさいと知られます。カリスマを用いなさい。ある方はなんか手を置いて祈るように促しがあるけど、なんか恥ずかしくてできないとか、治らなかったらどうしようと思っている人いるんですけど、癒すのは私の領域です。あなたは手を置いて祈るのはあなたの責任です。ためらわずに恐れずに手を置いて祈りなさい。私の促しがあるとき手を置いて祈りなさい。その時私が働こうと知られます。なんかすごくそういう流しを結構頻繁に与える人いますが、その方は神が導いておられます。でそれを忠実に従っていくと癒しの賜物が開かれてくるので、用いてください。なんか主はあなたを通して癒そうとしておられます。 主様ありがとうございます。お一人お一人に触れ働いてください。あらばらばらばらばらばら、もう何年も何年も前に失ったというか捨てたというかなくしてしまったというか、そしてもう諦めてるというか忘れてるようなものなんですけど、でも心の深いところでそのことに関していつも思い出さないんですけど、何かあるとふっと思い出てくる。実はそれがあなたにとってすごく人生の大きなポイントだった。それに関して神様はラダラを蘇らせたように、これからそのことに関して手を入れられます。何を今さらというふうにあなたは思うんですけど、その時にそう思わないでそのことを丁寧に感謝して向き合いなさい。神様はそのことに関してなんかまさに神の勝利と解決を与えてこられます。それはあなたが次のステップを行くための非常に大切な準備で、その後次のステップが大きく開かれてくると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人の叫びに応え、祈りに応え、あなたの豊かな栄光と勝利を表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをよろしくお願いいたします。